平成21年、本日は、12月6日ですよね。6日、日曜日、午前でやっていきたいと思います。本日は、人行伝の11章の一節を見ていきます。さて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言を受け入れたということを耳にしたということですね。神の言を受け入れたわけですね。で、2節、そこでペトロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事したと言ったということですね。で、このとき、割礼ということが出てきます。で、割礼は、あんまり、まあ、日本人のクリスチャンである我々にはあんまり関係ないですよね。っていうのは、そういうことを別に重視してないですからね。でも、ユダヤ人の立場に立って考えてみるなら、または、旧約聖書のずっとこの、アブラハム、イサク、ヤコブ以来のずっと割礼の歴史に基づいて考えるなら、割礼を受けない人の行くとこへ行くっていうことは大変なことなんですね。なぜなら、ずっと、割礼こそがイスラエルの、民、他の民と区分する、印だったからですね。で、問題は、彼らは自分たちの言ってる、このペトロは非難されたわけですね。で、例えば十二使徒のトップだろうと何だろうと、やっぱおかしいもんおかしいとみんな言ってるわけですね。その時、問題は、ペテロは正しかったのかどうかってもんですね。その時、この避難する人たちにとっては、旧約聖書は明確に活性のことを言ってるのに、なんでペテロは言うことでかないんだってことですね。絶対おかしいと思ったわけですね。おかしいのかおかしくないのかってもんですね。で、ここのことは、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、結果として、割礼を受けない人たちのところへ行って、交わりを持ち、食事を持ち、また、神の言葉を伝えたのは正しかったんです。だけども、じゃあ、ね、旧約の言葉って、神様間違いなのかっていう矛盾がなくもないですけども、で、その辺のことを見たいと思うんですね。一つは、聖書の中でこういう言葉があります。古いパンだねっていう言葉を聞いたことありますか、皆さん。そういう箇所があります。これちょっと見てみましょう。第一コリントの5章の6節。読みます。あなた方の高慢は良くない子です。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を含ませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちは水越の子羊、キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。で、古いパンダネっていうことが出てくるんですね。新しいパンダネはいいんでしょうけども、古いパンダネってダメみたいですね。これ見た感じですね。で、これに関連して、まあ前も言ったと思うんですけども、聖書は明らかに、前の日のパンは食べちゃダメだって言ってることを覚えてください。あれはどこでしたっけ？出エジプトのどっかでしたよね。まあ、もう見たから分かっていると思いますけど、どっかに書いてありましたよね。忘れちゃいました、どこだったか。まあ、どっかにありましたよね、出エジプトとか。見ましたよね。まあ、出エジプト16章ですけど、まあ、ちょっとそこいろいろ見て、ちょっと大変なんで。で、ね、今7日目だと思うんですけど、4、5、6とこありますよね。で、イエス様の時っていうのは、 この辺りですよね。今から2000年前が、この頃ですよね。イエス様が生まれたのはこの辺りだから、この時代です。ですよね。5つ目のミレニアムですよね。西暦4000年、アダム以来4000年経ってですね、感じられます。で、ポイントは、ですね、ユダヤ人たちは古いパンでは食べているということであります。ここで具体的に言うと、学校じゃないですけど、4日目。で、ペトロとかが、してるのは、5日目のパンダのところですかね。なんだかちょっとあれですけども。ここに書いてあります。これを、このイエス様の誕生はこうでしょうけど、これをケーキにですね、分かっちゃって。で、ポイントは、何を言ってるかっていうと、出エジプトの16章で見ましたように、パンを次の日まで残しておいてはいけないって名言に書いてあるんです。例えを理解しなければいけません。いわゆる残しておくと、実際それ、有効で聞かないでですね、明日も食べるものがなきゃダメだって言ってですね、用心深いのかなとか、残してた人はいいん。そしたら、ウジが湧いちゃって食べられなくなっちゃう。これ象徴的なんです。で、なんで神様ってそういう、このなんか、もっと保存の効くものを、パンを落とさないのか、マナって気が引かないなと思うかもしれないけど、これ意味がある。それは、一日経つと、だから次の、ミレニアムが入っちゃうってことですかね。千年は一日、一日は千年ですからね。もう、そのパンを食べられないっていうことです。で、この時、古いパンでの用いるなって書いてありますように、問題は、ユダヤ人たちは古い、どこまでも古いパンでの食べてるってことであります。割礼は、体の割礼のことを言ってるんであります。で、それを、体の割礼ですね、男性の皮を、ちゃんと取り除くかどうかってことですけども、でそういう違法ではダメだっていうことです。どこまでも彼ら言ってるのはそうなんですね。で、ポイントは、しかし、さっきのね、コリントの手紙にもありましたように、古いパンで用いたりしないでっていうことです。新しいパン固めるように。ポイントは、我々は、このペテロの時には新しいパンを食べるべきだった。新しいパンって、要するに聖書の御言葉そのものは同じなんですけども、教えは変わってくるんですね。解釈は変わってくるってことですね。で、言ってることは、かつて我々は同じことを理解してますよね。心のかつては問題だってことですね。だから肉が切り離されてるってことは、で、どこまでも生まれつきのものがガーッと皮が残っていると、肉が残っているところですね。それよくない。切らさなきゃいけない。肉を切らすとどうなるかって、出るよって歩んでいくってことですね。そこにポイントがあるんであって、それを理解していく。そういうパンをもう食べなきゃいけない時代になってきたんだけども、ユダヤ人たちは、どこまでもガーッと古いパンダネを主張しているって、そういう問題なんであります。で、どうぞ、レムナントが直面しようとしている問題とかですね、直面したり非難されたりとか言っている問題っていうのは、やっぱり同じような子じゃないかなと思います。古いパンダネと新しいパンダネの問題なんです。あんまり新しいパンダネが送られてきてですね、こんな方がおかしいパンダとか焼かれちゃったりするかもしれませんけども、そういう問題あるんじゃないかなと思うんですね。そういう問題もあるんじゃないかなというふうに思います。で、ただ、本当に世の終わりのことを理解するつもりがあるなら、古いパンダネを用いたりしていった時には理解できません。絶対わからない。で、今のキリスト教会、いろんな黙示録の本とか、たまにキリスト教商店行くと解説するとか言いますけどですね、明らかに古いパンダネを持ってこう祭りをしようじゃないかって、それが異端だっていう感じですね。だから、時期的解釈ということをよく言うんですけど、要するに、例えば解釈だけですよ。ダメだって。書いてある通り読め。 って目視録書いてある通り読んで頭混乱しちゃいますよ。なんかどでかい女が出てきてね、頭に獣医の星とかね、太陽下にして、ああすごい女だなって、ウルトラマンがないとやっつけられないんじゃないかとか、わけわかんないですよね。7つの頭と10の角を持つ怪物だとかね、ヤマタノオロチ。文字通り読んでて頭混乱しちゃいますけどですね。あのその時は、古いパンダで、まあそういう、それをずっと進学校で言ってるわけですね。で、それがダメだとまで言ってるんですね。でも、いや一つはっきりしてることは、古いパンダで用いたら全然わからないってことです、今言ったんですね。でも、新しいパンダを理解していくときに、今の時代って理解していくことができます。新しいパンダですね。で、例えば、まあ、私はそれ、例えば、たとえの解釈であろうと思うんですけども、使徒行伝の中で、こういう歌詞がありますね。ペンテコステの中で、主の恐るべき大いなる日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。こう、わかんないんです。文字通り考えたらですね、太陽は闇になるって、真っ黒闇の靴で、月様で、だから多分、太陽は闇になる。皆既日食なんじゃないかって。月は血になる。なんだろうかな。で、風でも吹いて砂ぼこりで黒く赤く見えただけなんじゃないかって。そのぐらいの解釈しかできないんですね。でも、縦を解釈するなら、難しいことはありません。新しいパンを食べるなら難しいことはありません。月星っていうのは明らかに、アブラムの子孫であります。なぜなら、神様言われました。あなたの子孫を空の星のようになすっていうことですね。太陽も月もこれ星の一つですからね。大きな器です。星って言ってもね、小さな7等星ぐらいの星じゃなくて、太陽月ってどでかい、少なくとも地球から見た限りでは大きく見える。大きな器であります。でもそれは闇になるってことですね。光を失うってことです。御言葉に光を失っちゃう。また、月は血に変わるってことですからね。変な例。で、血は明らかに変な例ですからね。そういう世の割に器がおかしくなっちゃうってことの例なんですね。でもこれは、新しいパンを食べないなら、理解できないんです。で、でも、そうなんですね。だからそういう問題が出てきております。だから皆さんどうぞ、セミナーは戦いであります。セミナーだけじゃないんですけど、我々のやってることはどれも戦いなんですね。で、2、3反対されたかってめげないでください。それはまあペテロやヨハネの時もそうだったんですね。でもこれは聖書的に言うならば、なんでこう違うかっていうと、パンが違うんです。片方は古いパンを持ち出して、これは正しいって言って、片方は新しいパンを持ってきてるっていう問題ですね。でもこれは聖書的なんであります。同じ聖書にどうして違う箇所が出るんだって、これは聖書的なんです。お互い日付が違う、そういう問題ですね。どうぞこういうことをですね、見ていっていただきたいというふうに思います。で、そして次を見ましょう。使徒行伝の方を戻って、3節、4節。そこでペテロは口を開いて、この時代を順序正しく説明していったってことですね。これも個人的には語りかけがあります。順を追って説明していった。そして、ペテロは自分の見た幻のこと、それとか、またコルネリオに行って会ったこととかですね、順番を追って説明したんですね。そして、これを彼が、語り終えたときに、今まで反対してた人では、理解したんです。よっぽどエコジェな人じゃない限りですね、ちゃんと説明するなら理解するんですね。やっぱり同じ聖霊が語ってるからです。で、このことを覚えてください。で、レムナントの働きっていうのはですね、私もちょっと性格的に性急なところがあって、すぐ結論を言ってしまう。キャマネクラ、メーカラって、それは分からない、モジェンとか言うんですけどね、やっぱり良くない、なんか怒る人もいるみたいな。怒って、インターネット気分を見てショック受けましたね。怒った人がいる。入ったなと思って、しかもセミナー来た人が同調してる。そうですか、エミヤさん、だから進学校を出されたから、我が強いんで、そんなこと言うのはいいんだろうって。参ったなと思わないでもないんですけど、まあ、反省するとかないでもありません。確かに自分の書いたことなんで。だけど、ポイントは、ただ、基本的な問題は、私の性格がいい悪いってこともあるかもしれませんけども、ポイントは、 やっぱり、一つはぶつかるってことがある。もう一つは、この順序立てて説明するときに、ちゃんと理解する人は理解するってことですね。で、今回のセミナーで示されました。田中博子さんがね、のリクエストに答えて、景況のこととかね、神田前景況のこととか、それは違うってことを次回話してくれって言われて、今回それで話したんですね。で、話すときやっぱり、その視点に立って話しなきゃいけないんですね。で、それを順番立てて、こう、そもそもその、ディスペンセンション主義だとか、神田前景況としてどういういきさつでできたとか、で、どこが違うとか、で、本当はこうであるとかですね、正しい接種的な価値はこうだと。順序立てて説明しなきゃいけないと思いました。で、それを説明してたらですね、いつも、ね、1時間ぐらいで終わらないと思いました。で、いつも、聖書からメッセージと、まあ、2時間喋る時間があるんですけども、で、暗号1時間と、聖書メッセージ1時間とですね、いつも時間足りないと思うんですけど、考えてみると、ちょっと1時間で、ややこしい話をするって無理なんですね。もっと早く気づくべきだったんですけど、あれもしたい、これもしたいと思ってですね、なんかアバチ取らずになってたんで、やっぱりちゃんと時間を取って、で、ある程度、その、わかりやすく喋らなきゃいけないかなと思いました。で、それをやりました。そしたら、割と好評でした。今までそういうふうにきちんと聞いたことなかったっていう、意見ももらったりですね。よかったかなと思いました。だから、次回からはそんなにしたいと思います。で、もう一つは、今回よかったのは、司会の家内が言ってくれて、質問がある人は、質問がある人は、アンケートに書いてくださいって言ったんですね。それで、次回、こうしてくれっていうのは、このアンケートがありますので、後で見ていってください。それに、次回のことを書いてくれる人がいました。次回は、エゼキエル書36章だか7章だかの、マゴグとゴグのことを教えてくれとかですね、二人の証人とは一体、黙示録の二人の証人って一体誰なんだ教えてくれとかですね。なんかですね、だから書く内容ができたんでよかったかなと思います。で、まあ、繰り返し言いますけども、順を追って説明するっていうことが大事ですね。だから、結論だけ言っちゃうのは良くない。まあ、結論だけ言ってたつもりないんですけど、舌足らずだったかなと思いました。ので、そう言ってくる。で、我々の働きは、そんなことあります。順を追って、ずっとおかしな距離が浸透してるんですけども、そんなの違うよとかね、アメリカが獣越えだよって結論だけ言っちゃうのもいいけども、やっぱりそれだとただの喧嘩ばかりになっちゃうから、ちゃんと説明していくと。だからそういう意味で、一つはセミナーをもうちょっと根節丁寧なものに変えると。もう一つは、それに基づいて、ある程度のことを神様教えてくださったら、それを本の形で出していくって、そんなパターンで進めていきたいかなと思います。で、ポイントはこの、ペトロのように、順序正しくですね、ことの主体を、順序正しく説明していくって、こういうポイントであります。で、ペテロもそうだし、パウロのやってることもそうなんですね。で、彼らも、ある意味で我々と同じような状況にいました。古いパンダの人たちの間にですね、新しいパンダの説明していくって、そういう働きなんですね。で、そこは困難が伴いますけども、でも、それから学ぶことがあります。我々も全然古い解釈に、くちくちの頭の人と戦ってるわけですけども、しょうがない。場合によって命の危険を感じるかもしれないですけど、あんまりそうなるとかないけど、まあそうなった時もそれはしょうがないっていう感じですね。だけど、ただ、やりがいのあることあります。なぜなら、使徒行伝とか、イエス様がね、いろんなパリサイ人と立法者と戦った、その戦いのラインの、続きにあるっていうことですね。時代は2000年ほど違いますけども、まさに同じ線の、進んでるってことですね。これはやりがいのあることではないかなというふうに思います。で、次を見ていきたいかなと思います。これです。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり、幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな祝福のような枝物が天から降りてきて、私のところに届いたのです。その中をよく見ると、血の四つ足の獣、野獣、這うもの、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあ、ほぐって食べなさいという声を聞きました。で、これは前に言いましたよね、こういった獣ってみんな四つ足とかなんとか、これね、汚れたもんなんですね、レビ記から言うと。しかし、私は主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神は清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。 で、これは具体的に言うと、コルネリオをはじめとしたローマ人とか、ギリシャ人とか、異邦人のことを言っています。で、彼らはこの四つ足みたいにこの世について、血についてるものなんですね。でも、神が清めたら、それは食べられるし、また受け入れられるということであります。このポイントはぜひ覚えていきたいというふうに思います。で、我々も異邦人でしたかもしれませんけども、神が清めたなら用いられ、それは行くということであります。だからどうぞ、このポイントは見ていきたいと思います。で、実際こんなことが3回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう。ちょうどその時、カイザリアから私のところで使わされた3人の人が、私たちがいた家の前に来ていました。そして御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して私たちはその人の家に入っていきました。その人は私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに人を使いをやって、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのですということですね。で、この時、ペトロを、この当時ですからね、結構手間暇をかけて、このコルネリオは、ペトロを呼んできました。自分の家にですね。そして、三人の人を送って、ヨッパに人をやって、そして、ペトロを連れてきた。そして、連れてきた時に、もうそれまでに、コルネリオは自分の家族とかですね、友人とか知人とか、みんな集めて待ってたんですね。で、それは彼にとって人になりました。で、彼は、その時、その後、人を救う言葉、家にすべての人を救う言葉を彼はここで聞き、受け、そして聖霊を受け、そして救われ、永遠の命を受けることができたんですね。で、ここを覚えておいてください。で、大事な、クリスチャンの奉仕がいろいろありますけどね。いろんな奉仕がありますけど、ポイントは、人を救う神の言葉。これを語る、それの手助けをするって、そういうところに大きなポイントがあるということをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、コルネリオも、そのことを理解してですね、そして、このペトロに来てもらって、そして、ここで、その救いを受けたということですね。だから神のこと、言葉ですね、まさに、言葉をどういうふうに受けるか受けないかっていう問題ですね。で、そういうことの問題であります。で、ぜひ、ここをですね、ポイントを見ていただきます。で、15節、そこで私が話し始めていると、聖霊が最初の時、私たちのお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのですっていうことですね。で、ここで分かることは、ペトロがメッセージをしているときですね、まさにその最中に聖霊が下ってきたということですね。だから、なんか語りかけを受けます。メッセージっていうのは、基本的に耳で聞くんですね。で、聖書を読んで知識的なものっていうふうに思うんですけども、もちろん知識の面もあるんですけども、霊的な面もあるってことを、これは明らかに語っていると思うんですね。メッセージ中に、聖霊が下るんです。だから正しい器で聖霊に満たされた器だと聖霊が下ってくる可能性があります。でも悪霊の器だと悪霊が下ってくる可能性があので、私 の, 友達が、昔からの学生時代の友達が、埼玉県姫宮とかいうところで牧師さんをされてるんですね。いつかなんかで、ね、彼のところへ何年か前にね、なんか翻訳お願いかなんかで行ったことあるんですね。その時、奥さんもおられて、彼と、そこが、彼が牧会してる教会のところで、1時、2時間話したんですね。その時に、例のトロントビデオの話で、彼のところ持ってって、で、彼見て、そうだ、この獣使用をつけたら気をつけないといけないねって言ったんですね。で、話してました。そしたら、意外なことを判明しました。彼の奥さんがそのおかしな器の 集会があったんで、それ最近行ってきたって。おいおい、危ないぞと思って。川口近いんですけどね。で、金粉が舞うんだって言うんですね。で、で、なんか、で、彼って、まあ、その時だったか、彼が後で言ったのか、うちの家内が言ってたって。あんな器は羨ましいわって言ってると危ないなと思ったんですけどね。でそのメッセージの内容のことを、まあ、詳しくは分からないですけど、まあ彼言ってるには聖書的には問題ないようだと、あんまり問題ないようだというようなことを言ってたんですね。でそうなんですね。でも聖書的にもしかするとね、ついつま合うかもしれません。でも今はもうそういう時代じゃないんです。さすがにね、キリスト教会のど真ん中で語る人は、まさかね、全然異端の教理は語りませんよ。まあ、三位一体はまあ正しいと言うでしょうしね。よっぽど、トンマでなければ同じこと言うんです。キリストは救いにして。問題は、例が違うんです。獣は印をつけろとかね、トントペドで言ってるんですよですね。聖霊なわけないじゃないですか。例が違う。でも、メッセージの中でも例って下ってくるんです。これを気をつけてください。いくらね、説明に正しいことを言ってても変な例を受けちゃうっていう可能性があるんですね。一つは気をつけなきゃいけないということ。もう一つは、我々が正しく聖霊の働きとか、メッセージの働きするときに、例が下っちゃうってことがあるんですね。その人は不機嫌だったりすると不機嫌の例が来るんですかね。あるかもしれない。だから、私も、大いにやっぱり気をつけさせられます。やっぱりいろんな意味合いでね、この例とか変な例とかね、それくらっちゃう。だから、ね、で、それってあるんですね。いくら、正しいこと言っててもなんか例的に違うとかですね、または、新学生いるんですね。あんまり、聖書でよくわかんなかったりですね、大した知識ないんだけども、話聞いてるとなんか聖霊に触れるって、よっぽど祈ったんだな。で、私、新学校時代言われておりました。何しろ祈れ、メッセージの前に祈れってことですね、答えました。そうすると、例えば話はトンチンカンでも何しろ神に触れるからね、それ正しかったかなというふうに思います。だからどうぞ、で他の箇所にありますよね、同じ泉が苦い水を出したり、また甘い水を出したり、そういうことあってはならない。あるんですよ、これ。同じ器でも、ある時には変な霊感じたりですね。ある時精霊感じたりですね。どうなってんだいってこともあるんですよ。だからどうぞ、メッセージっていうのは、知識だけの問題じゃないんです。霊的な問題は明らかにあるんです。どうぞ、霊が下っちゃうんですね。だから精霊が、そのメッセージを通して精霊が下ればいいですけどね。なんか怒りの霊とかね、妬みの霊とかですね、変な霊下っちゃう。そういうことはないようにですね。やっぱり、奉仕する人はそういう面では気をつけなきゃいけない。また、メッセージを聞きに行く人はやっぱり器を気をつけなきゃいけない。こういうポイントはですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。そして、10節。私はその時、主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われたことを思い起こしました。こういうわけですから、私たちは主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと、同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを標準にもお与えになったのだ、と言って神を褒めたたえた。で、これは彼らを褒めたたえたんですけど、ポイントは、この異邦人であるコルネリオたちが悔やためたってことであります。で、悔やためて、そしてその悔やためた結果、命に至るぞ、とか永遠の命ですね。これ素晴らしいぞってことであります。で、悔やためって言うとなんかね、なんか悪いことして罰だってそんな思っちゃうかもしれないけど、悔やためって言葉の意味合いは方向転換っていう意味合いですからですね。だから、コルネリオたちは今まで異邦人の道を歩んでおり、違法のものを礼拝してたかもしれませんけども、しかし、命の方向に向かって、方向転換をしていった。だから、永遠の命にやって至る方向を歩いていったんで、100歩歩けば、100歩永遠の命に近づく。すごいことですね。だけど、方向転換しないで、曖昧方向へ行くとですね、1日経つと1日分の距離ですね。1日どのぐらい歩いてますか ?50 キロぐらい歩くんですかね。そんだけ、滅びの方向へ進んじゃうってことですね。だから方向が正しいか良くないか全然違うんであります。 いくらね、100キロ歩いたって言ったらですね、反対の方向を歩いちゃうと、もうその分大変な距離離れていっちゃうということですね。方向が正しいかどうかって問題であります。で、バプテスマのヨハネも、悔い改めのことを言いました。バプテスマで悔い改めて福音を信じろって言ったんです。っていうのは、まあ、主税人にも語ってしまった、またパリサイ人とか立法者にも語りました。なぜ悔い改めることを言ったかというと、方向が違ってたからです。その方向をまっすぐ行くならば滅びに至るぞっていう意味でバプテスマを語ったんですね。神のためにそのように語り、または教師である立法者パリサイ人にも同じように語ったんですね。でここは語りかけがあります。世の中ではね、学校の資格とか教師の資格と言いますけど、まあ、立法者パリサイ人なんかね、ちゃんとした学びしてるから人間的には立派な資格なんですよ。神の前にはバプテスマのヨハネ、神からの預言者に言わせれば悔い改めが必要ある。そのまままっすぐ行ったら滅びに至るぞということなんですね。ぜひこう覚えていきたいと思います。で、我々がしようとしているまたはレムナントが示されていることもですね、今の神の民もそのまままっすぐ行ったら滅びに至るという問題ですね。だからこういったら怒られますよね。悔い改めろっていうことを言うわけです。言ったらやっぱ怒るでしょうね。せめなくても。開口一番悔い改めよとか言って、お前何様とか言われそうですよね。だからそれ言いませんけど、ここだけ秘密ですよ。だけど、でもポイントはありますよね。やっぱり悔い改めを言わなきゃいけないですね。で、だから今回のセミナーもそうですよね。ディスペンシャル主義とかね、観覧前教育とか、もうハッピー、週末はクリスチャンにとって素晴らしい神の約束があふれて、そういう考えを悔やったりなんていうことですよね。そのまんまの方向へ行ったら滅びに至るんですね。で、そのように、悪魔が用意した、用意周到な滅びの道が用意されてるんです。広い道とはよく言ったもんです。イエス様言いましたよね。滅びに至るもまあ、広くす、その門は広く、その道は広い、何だろうか。まあそんなこと言ってましたよね。本当にその通りだと思いました。あらゆる滅びに関してはですね、あらゆる門が用意周到に準備されています。新学校も神田山駅と言います。で、キリスト教書店行ってもね、あらゆる雑誌本同じこと言います。言うんですね。でね、アメリカからのね、まあ何度も言いましたね、リフトビハインドもですね、何千万も売れて、みんなそのこと言うんですね。で、本を、まあ前、ハル・リンゼの本っていうのは、ちょっと前、あれは10年、20年ぐらいなんですかね、流行ったもんですけどね、その時も、だから、キリスト教書店行って本を読めば読むほど、確信を強めて、滅びの道に爆心していくんです。本当に恐ろしいことだなと思います。で、狭いんですね。だけど、我々のポイントは、そういう道を、一冊の本を読めば、さらに滅びの道へ進み、そういうことですね。新学校行って、さらに1年もあれば、さらに滅びの道へ1年進むんですね。そういう人たちに、悔い改めることを語るっていうのは使命なんですね。命に至る悔い改めを語るんですね。そういうと聞くと、あからさまに言えないんだけど、ここだけの内々の秘密ですけどもね、言うっていうのは使命なんで言います。で、まあ、言い方気をつけなきゃいけないんですけどね、このような考えどうでしょうかって丁寧に言ってるつもりなんですけどね、まあ、それでも傲慢に思う人いるかもしれませんけども、私自身のポイントは我々だけは終わってるぞっていうことじゃなくて、我々 これは使命だと思ってます。パウロも言ってました。同胞のためにですね、彼らのためには洗って待ってことを使ってたんですね。自分の命が滅ぼったとしても彼らを救い、だからすごい真摯な気持ちで彼は同胞がくれためのことを求めて、でも相手は全く気づかないんですね。あいつを殺してしまえって感じですね。ちょっとそれは悲しいことなんですけども、まあ、我々もね、そこまでの愛を私も持てるかどうかわかりませんけど、基本は似たようなもんであります。自分たちだけは知ってるぞっていうんじゃなくて、ポイントは、やっぱりクリスチャンのね、兄弟姉妹が、やっぱ、滅びたり間違った確信を持って良くないっていうことが、 どこまでも原因のつもりなんですね。だから語り方はどうであっても、ただポイントは、そのまんますぐ行くなら滅びりなんですね。だから命に至る悔やみを語るということですね。理解だけで、もう感謝なことですけども、セミナー通してやっぱりだんだんやっぱりやってみるもんですね。リピーターする人が多くて、でリピーターする中でやっぱりだんだん分かってくる人は分かってくるんですね。これはいいことだなと思いました。ここまで深い考えを持ってやってんじゃなくて、なんとか語りかけを受けてやったんですけど、大きな意味が出ます。で、まあすぐね、まあ、1月10日ですから、あと1ヶ月ぐらいでまた次のセミナーなんですけども、いずれまあだんだんだんだん神様が祝福してくださるならば、さらに若い人いるかなと思います。ただまあね、よっぽど我々が間違えちゃうと、ちょっとその祝福受けられないかもしれないですけども、ただポイントはそんなところにあるということで、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。じゃあそこまでいたします。